ボンクラ映画館支配人のザトウイチと申します。今回はおかず映画について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、長間です。よろしくお願いします。
どうも、明美でしたです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
すいません、ちょっとずっとサボっててですね、なかなか更新できなくて申し訳ないですね。ということで、早いもんで第9弾を迎えましたおかず映画です。もう夏冬恒例のいつものやつですけども、
そんなやってんですね。
はい。
9回も。
なんやかんやでこれがあるだけでだいぶ助かるという。ということで、今回5通ほどメールいただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあちょっと紹介します。はい、最初の方が、ゆうべはお楽しみでしたねさんですね。うん、ボンクレ映画館の皆様こんにちは。マチェーテのミシェル・ロドリゲスにチンコ踏まれたい。ビバリーヒルズコップ2のブリジット・ニールセンにチンコ踏まれたい。地獄でなぜ悪いの二階堂ふみにチンコ踏まれたい。ターミネーター2のリンダ・ハミルトンにチンコ踏まれたい。フロム・ザ・スクッティル・ドンのサルバ・ハイクにチンコ踏まれたい。チンコ踏まれたい。チンコ踏まれたい。チンコ踏まれたい。以上、私のポエムを聞いていただいてありがとうございました。以上です。
いいですね。8回踏まれてますね。素晴らしいですね。
これちょっとひょっとしたら私の知り合いかもしれないんですよ。
あ、本当ですか。
ただメルアドがそれっぽくなかったんで、はい、ちょっと微妙なんですけど、今度会ったらちょっと聞いてみようかなと思って。
はいはい、はい。
うちの知り合いには送ったんじゃねえのこれと思って。
なるほど。でもこうなんかいいですね。こう、はい、気軽にこういう風に送ってきていただけると。
私の趣味もすごくいいですね。
大体つわもの系ですね。
そうですね。
ジェームスキャメロン的な。
ジェームスキャメロン的な。
そうなんです。
やっぱアンジェリーナ・ジョリーの乗ったハーレーにゆっくり金玉を引かれたい長間さんとしては、
ね、僕はドンピシャです。
完全に一致
一致してます、
同一。
ちょっと、ね、サルマ・ハイクはちょっとあれなんですけど、
それ以外も、あ、そうなんですか。地獄の女王サンタニコはあんまりお好き
では
ないと。
ちょっと違うんですけど。
あ、そうなんですか。
違うんですけど、
ね、何が違うのかも全然わかんないんですけど。わかんないです。
本当ですか。
一緒じゃないですか。
いや違うんですけど。
ね、こだわりがね、
こだわりがあるんで、
ね、ロドリゲスはやっぱ最高です、
ね、万引きで捕まる前のウィノナライダーと捕まった後のウィノナライダーだったら、俺捕まった後のウィノナライダーの方がいいですけど、
進化したと、
そういう進化した感じですね。
人が向けた後の
臭い飯食った後のウィノナライダーの方がやっぱいいですよね。
あの子化けたなって感
じ、修羅場くぐってからですよね、やっぱね。
腐り始めちょっと今問題
発言です。
問題発言です。それはちょっと。
それが本番だ。
なるほど。やばいですね、このご時世。
と、うん、いうことで、まあ、ほぼ同意見ということで、
そうですね、
よろしいでしょうか。
いきなし、
はい、ね。じゃあ次の方です。メキシコ万次郎さん。ボンクラ映画館の皆様、はじめまして。35歳童貞無職、メキシコ万次郎と申します。私が紹介するのは、過去に取り上げられた鬼畜、復讐するは我にありと並ぶ、緒方健主演の犯罪映画、薄化粧、1985年五社秀夫監督でございます。ストーリーは省略しまして、抜きポイントは2つ。第1に、愛人宅でせんべい布団に組み敷いた浅野敦子、当時24歳を後ろから荒々しく突きまくる野獣ファック。ふと顔を上げると、外からその地帯を覗き込む本妻の顔が、一瞬動揺を見せますが、むしろ見せつけるようにさらに動きを激しくする汗まみれの緒方健といったシーン。次に妻子を殺めて逃亡中の緒方健と幸薄い飲み屋の女藤真理子かっこ当時30歳の連れ込み宿のシーン。爪に赤の溜まった汚い指で藤真理子の左右のお乳を揉みまくりしゃぶりまくる様子を長回しでねっとりじっくりと見せてくれます。初見は中学生の頃テレ東の木曜洋画劇場でしたが、向けかけのチンポを激しくしごいたということは言うまでもありません。このメールを書くにあたり、改めて調べますと、松本伊代、当時20歳も出演しているのですが、パイパイの一つも出してないので、全く印象に残っておりません。以上、これが私のセンチメンタルオナニー話でございました。追伸、おかず映画はもちろん、通常回も絶妙な作品チョイスで、いつも楽しく拝聴しております。ボンクラ映画館の皆様のさらなるご発展を心よりお祈り申し上げます。ということでした。
ありがとうございます。あ、すごい、いいですね。
恒例のご社秀ですね。薄化粧って見たことないですかね。
ない
っ
す、ない
っす。ああ、ゴレミオが劇場でもなんか昔やってたのに、
あ、そうなんですか。
一回だけ見たことあるんですけど、 確かに。
これは見れるんです
か、ね、あ、見れます。
ソフトはソフト化されてるんですか、
はい、多分ね、ここには挙げてられなかったんですけど、あの、小型犬が、浅野敦子の父をですね、後ろからこう、服の中にこう、入れてこう、揉むシーンとかあってですね。
この方のすごく誠実なところが、はい、当時の年齢を書いていただいて、すごく想像しやすくていいですよね。なんか、没入度が上がるので、ありがたいですね。
ありがたいです。
ちょっとアマゾンレビューとかでこういうのがあったらポチっちゃいますよね。
で確か松本伊代もあの着物のから足がこうスラッと見えて、うん、でそこからこう自分で弓なめしてるみたいなシーンはあったんですけど、それ以降全く何もしてないっていう。
へー、
まあそんな感じですね。はい。で続きましてこの方ですね、ちょっとこれ名前がですね2つどお手数ですが、どちらか選んでくださいと書かれてるんですけど、まあもう2個紹介します。サオバグダン、もしくはセントペニックスの方ですね。
どっちもいいじゃないですか。
ボンクラ映画館の皆さん、はじめまして。いつも楽しく拝聴させていただいています。身も心も贅肉まみれの私は、ちょっとした人生のハードルでも飛び越える自信がなく、避けて通ってばかりの毎日なのですが、その罪悪感からの逃避に皆さんのお話はうってつけ、僕の大切な癒しのポッドキャスト、それがボンクラ映画館さんです。そんなボンクラさんの有名コーナー、おかず映画ナンバーナインへの投稿が少なく困っているとのツイートを拝見しましたので、恩返しのつもりで投稿させていただきます。とはいえ、子供の頃から映画ではまたぐらに波を感じたことがない僕。小学生の時にラーメン屋で読んだ元宮宏先生の天地を喰らうの竜王の娘とのちょめちょめは、牧浩二先生のメタル系の溶ける全裸は大波でした。過去閉じるには映画がおかずになるという感覚はありません。そこでザトウイさんの好物、である指鍋のあった映画の報告になります。その映画は2015年公開のコメディ、ホームスイートヘル、切れた私の完全犯罪です。完璧主義で神経質で子供へのしつけに厳しい、意識の高さが服着て歩いているような奥様が旦那の浮気をきっかけに殺しに目覚めるというホラーコメディです。キャサリン・ハイグル演じる奥様ではなく、ジョータナ・ブリュースター演じる浮気相手の美人店員が指並みの技を披露していたようです。していたようですという曖昧な報告になってしまったのは、自分の映画感想メモに指鍋とメモされているものの、いまいちそのシーンを覚えていないからです。再確認のため、早朝出勤前にツタヤのブルーレイを借りに行ったのですが、財布を忘れてしまい、レジで恥ずかしい思いをしてしまっただけで借りることはできませんでした。ちなみに、店員の女の子はキリリッとした図書院長タイプで、そんな彼女の大丈夫ですよ、かっこにっこりは、焦りと恥ずかしさから僕を救ってくれました。また財布を忘れたいと思います。そんな彼女には劣りますが、ジョータナ・ブリュースター演じる美人店員はなかなか魅力的で、グッドな浮気シーンを展開してくれます。キャサリン・ハイグル演じる奥様が下着姿にレインクオートを羽織って電の子で死体を解体するシーンも、そういうのも好きな人にはグッドかもしれません。以上です。一本でしかも曖昧、申し訳ありません。他に何かなかったか、映画メモからエロという単語を検索してみましたところ、2作品見つかりました。タイトル、ハサミ男、メモ文面、エロアイテム、ビニール袋。ビニール袋をかぶって自殺に失敗した麻生久美子さんが汗だくで床に転がってハーハー言ってるのを、豊川悦司さんが冷ややかに見ているシーンのことだと思われます。オートシーンも2回あります。タイトル、モンスター女子、メモ文面、エロシカ女子、ジェニファー・アニストン演じる歯科医ジュリアのセクハラがとにかく良かった記憶があります。ジェニファー・アニストンといえば、なんちゃって家族でのストリッパー役も最高で、かっこ、娘と交互に息子とチュッチュする、かっこ閉じる、もエロいです。こんなところです。あ、恩返しのつもりがかえってご迷惑をおかけしている気もします。すみません。あ、生活感のある裸がお好みのザトウイチさんには、100円の恋で安藤サクラが演じるイチコがレイプされるシーンはいいかもしれません。長くなってしまいました。今後の更新も楽しみにしています。いつでも僕のオアシスで会ってください。失礼します。ということでした。ちょっと長かったですけどね。なんだっけ、スイートホームキール、
はい
はい、浮気シーンで指舐めでしたね。
うんうん、
まあ、指鍋僕は好きですけど、前にケープフェアで言いましたけど、
は
い
は
い、ちょっとこの動画ちょっと検索して確認したんですけど、
うん、
嫌いじゃないです。
ああ、ありだった。
ありです。ただ、1往復しかしてなかったんで、もう何往復してほしかった
な。
あとですね、なんかモンスター上司ってやつで、キスの練習するっていうシーンもちょっと確認したんですけど、
うん、
これもエロかったです。
うん、
娘とお母さんで、 交互にこう、はい、これやってみてみたいな練習させられるっていう。これちょっとあの、やってみてください。あとですね、僕はあの、100円の恋南藤桜さんで、うん、あの、いちこがレイプされるし、いいかもしれませんって書かれてるんですけど、僕はあの、レイプ嫌いな派なんです。それはちょっと、ダメですね。どっちかというと、あの、あれ、彼氏の方、何でしたっけ、荒井博文が、あの、乳首つまんでくれって、あのシーンの方が俺は好きだ。
一体化できる。
一体化できます。
ビデオの中に入っていける。はい、
逆貞子みたいな。
ポケモン GO みたいな感じで。
ゲットだ
って。ゲットできるわけです
よ。という感じ
です。レイプシーンでは抜けない。
抜けません。
別にね、聞いてる人覚えなくていい、ね。
いや、業務連絡。でも、
タレコミ情報みたいな。
タレコミ情報みたいな。
首舐めのシーンがありました、ね。集まってきてます。
探偵ナイトスクープみたいな、各特派員から呼び舐めシーンが集まるわけです
ね。な感じですね。はい、次です。木村優さん。初めてお便りさせていただきます。木村と申します。白石監督のゲスト会でこの番組を知り、それから聞かせていただいております。ツイッターでおかず映画の紹介メールを募集されていたのを見たので上げさせていただきます。番組の過去回を聞いているわけではないので、すでに何度も取り上げられているかもしれませんが、私が一番印象に残っているおかず映画は、エンティティ霊体です。この作品は私がまだ子供の頃に地上波で放送していたのを見ました。内容はシングルマザーの女性がある日突然幽霊にレイプされ、その日から連日のように侵され続けるという話。一番興奮したところは、女性はいやいやレイプされているにもかかわらず、プレイ中に何度も何度も言ってしまうというところでしょうか。特に婚約者の目の前でよがる姿は最高で、今でもすぐに思い出してしまうほどです。社会人となった今では DVD を購入して見直すことは簡単なことなのですが、思い出補正がかかった妄想には勝てないと思い、あえて購入せずに記憶を頼りに時々思い出しておりますという方ですね。
エンティティはあのねすごい放送、再放送
やってましたよね。
エンティティ、霊体っつって、
80年代よく
やるんだって
。俺、金のロードショーかなんかの枠でやってたの覚えてるんですよ。
そうでしたっけ。
で、いちいちあの、おっぱい揉まれるシーンがね。
入ってましたね。
あの、なんだっけ、インビジブルより先にあの、透明人間みたいな感じでおっぱい揉まれるシーンがあった。
はい。霊体に揉まれるわ
けですね。そうですね。ただあれ、ね、どう考えてもゴム製の、ダミーだとは分かってんだけど、なんか得したっていう。
おっぱいを見ることができた。
意外にあの、そのね、思い出補正かかった妄想ってね、大事にしたいってのはわかるんですけど。
わかります、
ね。あえて見直すと、なんかまた違う。あ、こんな感じだったっけっていう。
あの、敵脱いでると思ってたら脱いでなかったのか。あの残念さ。
やっぱ思い出が綺麗に残したみたいな派なんでしょうかね。あります？そんな思い出綺麗派みたいな。
あんまりいい思い出ないですね。
トラウマばっかり
で。トラウマ忘れたいことばっかりですね。
はい。じゃあもう一個。続きまして、メキシコ万次郎さん、先ほどの方ですね。二度目の投稿です。35歳童貞無職、メキシコ万次郎と申します。今回も思春期に見たい思い出のおかず映画に、おかず映画を紹介させていただきます。サブ監督のデビュー作、ダンガーランナー、1996年の作品ですね。コンビニ強盗田口智朗、しゃぶ中のコンビニ店員ダイヤモンド愉快、ヤクザの堤真一がひたすら追いかけっこする映画なのですが、走っている途中3人がアンニュイそうな美人 OL とすれ違うシーンがあります。そこから3人の妄想が始まります。それぞれ着目した女性の部位かっこおパイコおヒップおみ足をスローモーションで反芻し、さらに自分好みのナオンといいことをする場面を思い浮かべるのです。田口智朗はロリータ風と正常位で、ダイヤモンド愉快は OL 風と無理やりバックで、堤真一は水商売風と騎乗位で、と、各自各用のタイプとシチュエーションで見せてくれます。この綺麗な女優さんは、白石富、過去当時25歳という元 AV の方のようですが、残念ながら私は現役時代を知りません。今見てもピンコ立ち必死のシーンなのですが、一つ注意点があります。アンアンといい声で泣く女優さんの顔と、オフオフと、息を荒くしながら走る男どもの顔とが交互に編集されているため、タイミングを間違うと田口智朗らの顔で射精してしまいます。かくいう私もそのような経験が一度や二度ではございません。それにしても多感な時期に見たおかず映画というのはいつまでも忘れられないものですね。願わくはニューシネマパラダイスのごとく思い出のスケベシーンのみを編集したフィルムを見ながらノスタルジーにふけりたいものです。乱筆乱も失礼しました。暑さ厳しさのおり、くれぐれもご支援ください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
2通も。
ちょっと間が空いて、あの、このメールをしたんでびっくりしましたけどね。
だから。思い出して、もう、 ね、筆を取ったんでしょうね。
追加でお願いしますって感じで。
だから白石ひとみの当時の年齢までちゃんと書いてあって。
は
い、
細かく。弾丸ランナーって見て
る。あ、見ました見ました。あ、でも最後こんなシーンあったんですね。なんかあんまり印象残ってなくて。
もう。
そうだったんだ。
20年前の映画ですか。
そうですよね。結構前ですよね。
白石さんの現役の時はね、結構、知れ、分かったんですけど、AV 女優。
ああ、ど真ん中の感じですね、うんうん。そうですね。
白石さんの AV 女優を見ました。AV 女優時代のやつは見たことあります。
ありますあります。
あります。
俺逆に見たことなかった
んで。あ、そうなんですか。
うん。
それなんか北九州にビデオがなかった。
あ、いやいや、ありました、ありました。
ビデオデッキ自体
が。うちはありました。
あ、まだあの、幻冬期とかそういうの。
いやいや。
ブルーフィルムを。
ブルーフィルム上映会が。おじいちゃんの家でやって
た。白石ひとみとか、大人気でしたね。ね、
すごいレンダーな、
うん、女優さんでね。な感じですか、いいですかね。
そうですね、なんかね。おぱいことかね、ちょっと面白い言い回しで書いていただいて。
なんか、誰が言い出したのかの、なんか、
うん、
途中からそういうこと言う人出ましたよね。うん、メールを送ってくれる方で、おぱいことか、
うん、
うん、独特なね、語感を。
語感をね。
言う方いらっしゃいます。
どういう字なんですか、字
碑。ノスタル
カフ。ノスタル G。
って書いてます
ね。G 行為。
な感じですか。あ、そう、俺、昔 AV とかね、借りれなかった時代、録画ボタンを常にこう待機しといて、
うん、
地上波で流れるエロシーンを、これ来んじゃねえかなっていうのをずーっと待機して、
スナイパーですね。
来たと思ったらすぐ録画みたいなのをやってたんですよ。で、VHS だとこう、カセット入れて録画まですごい時間かかるじゃないですか。
ああ、だから常に録画
できるよ、ね、もう常にこう停止状態でこう待ってるみたいな。
やばいっすね。
昔サスペンス劇場の最初の方だとちょっとあるんじゃねえかみたいな。あともう一回見たことある映画だったらこう、エロシーンこれは分かってるみたいな。
ああ、なるほど。
で、そういう VHS っていうか、それ用の VHS を一回入れておいて待機すると昔あったんですよ。
ああ、ニューシネマパラダイス。
そうですよ。
まさに。
俺がアルフレードであり、トトっていう。
すごいですね。
今このメール読んで思い出した。
そのテープ見たいですね。
あれもうね、カビだらけになっちゃって、捨てたと思うんですけどね。どっかあんのかな。俺多分今見たら泣くと思いますね。
ザトシさん死ぬ直前にそれがね、
流れて。
ザトシさんの映画館の中でこう上映されて、いいですね。
エンニオ・モリコーネの曲に合わせて、もう。
いいですね。おっぱいとかパンチラとか。
そうそう。逆に、この人エロでやったことあんだみたいな。感動があったりとか、
ね、思い出してね。うちの親父がですね、スーパージョッキーっていうほら、定番があったじゃないですか、
はいはい。
ネットコマーシャルとかじゃなくて、
はい、
前喋ったかもしれないですけど、杉本彩が、ね、はい、うさぎっていう曲を、
はい、
出してね、で、うさぎの格好をしてちょっとエロい感じの踊り出したんですよ。そしたら親父がすぐ録画して、みんながいる前で。で、それなんか自分のマイテープみたいな感じにして、毎週それを見るっていう。で、それを後ろで見るっていう。なんかちょっと嫌な思い出が蘇りました
よ、ね。お父さん、エロに関しては堂々としてるっていうか、趣味思考は、
そうですね。まあ、率先してエロい発言もしてましたし、うん、
やっぱ世帯主はそういうぐらいのことは、
ね、そうですね。
うん、やっぱ昭和の男はそれぐらいで。
そうですね。やっぱね、息子風俗に連れてくぐらいじゃないとダメですよね。
そうですね。
もう連れてく心構えなんで。
じゃあ、ついでに話した方がいいですかね。
そうですね。
俺、ね、うん、うちの親父に、童貞かって昔聞かれたこと。いや、違うけど、何があったのって言ったら、うん、いや、お前、童貞だったら、うん、トルコ連れてってやろうと思ったのにって。あ、当時のね、ソープランドですね。
言っとけなかった。
ねえ、あれ嘘ついて言っときゃね、なんで俺、そこ乗らなかったんだろうって。
たとえ童貞じゃなかったとしても、童貞ですとね、言った方がね、お得ですよという。
で、逆に、還暦のお祝いで、恩返しですね、こっちがお金を出して、風俗をおごるっていう親子関係になればいいなと思ったんですけどね。
それはいいですね。
うっかり、童貞じゃないって言っちゃったのが、もう、未だに心残りますね。
たとえ強がりであったとしても言わない方がいいってことですよね。
たとえ強がりであったとしても。
いや、これ聞いてる19、20歳の
子
が、もし、父親からね、おソープをプレゼントして
る機会があ
ればね、童貞でございますか、
うん、親父に仕掛けられたプロレスにあえて戦った方が、
うん、ないとダメですよ。でね、安い居酒屋でどうだったみたいな話を 引かれて。
コッピー飲みながら。
コッピー飲みながら、モロキューかなんかをこう、チクチクつまみながら、こう、言うのがいいんじゃないですかね。
あれ、長濱さんともそういう、こう、オープンな家ではなかったですか？
そうでもないですね。うちは、親父はあんまいなかったんでね、うん、あんまそういうのなかったんですけど
ね。お母さんも突っ込むことはなく？
そうですね。うちは兄貴からでしたけどね。
あ、そうか、兄弟いると、兄ちゃんだよね、いると
思う。ありますね。うちは、だから、まあ、これも前話したかと思うんですけど、うちなんかこう、ハイエイトの、はい、このビデオカメラみたいなのが、うちにあったんですね。はい、で、まあ、それで普通にこう、子供の頃の、なんか、映してたりしてたんですけど、はい、まあ、そのテープがいっぱい溜まってたんで、うん、でそれをこう、まあ、見てたんですよ、うん。見てたらですね、これ多分うちの兄貴が撮ったであろう、うん、あの映像なんですけども、はい、あのね、エロ本が映してるんですよ、はい、エロ本を映して、うん、それをですね、一枚一枚こうめくってるんです。
天才ですね。
それがこう延々とこう30分ぐらい続くみたいな映像が残ってて、
動くエロ本
も、いや、そうなんですよ、動かしてみたいですよ。でそれをそのエロ本をこう下に置いてる、うん、床に置いてるから、うん、多分なんかめくれたりするんですね、風で。それを抑えるために、うん、画面の下の方にですね、うん、うちの兄貴の足の親指がずっと映ってる。そういうなんかとんでもないものを発見したことはあります、ね。
あの、今だとなんかパソコンっていうかプリンターじゃないですか、スキャン。
スキャン。
いや、そうですよね。
スキャナーとして使ったわけですよ、ね。
を発明したのはうちの兄貴。
天才じゃないですか。
そういうことです。
親指もね、本当に。
いや、もうね、親指ね、あってよかった。
親指入れてこそですよね。ね、これは俺のものだみたいな。
使えるもの全部使う感じで。
すごいな。テクノロジーがやっぱ発達してない。
エロ本は捨てても、その映像残ってればいつでも見れるわけでしょ。で、こう、両手がフリー、ハンズフリーなわけだから、シコシコもできるわけじゃないですか。
両手はやっぱカメラ持ってるんです
よ。ああ、その、撮った後のあれですよ、
ね、ですね、そう、
再生
速
度。
そうですね。
多分そのためにお兄さんは、
やったんです
よ、ね。やったんですか。で、こう、秒数とかもちゃんとカウント取って、こう、ここで、ちょっとチンポをマックスまでテンパらせてから、ここで一気に抜くみたいな、そういう感じじゃないですか。
だからすごいですね。
天才じゃないですか。うん、
やっぱりちょっと山場のシーンはページ長めに。
すごい
すごい。
セリフとかも入ってたらちょっとね、
また
面白
かったです
ね。音読すなよ。
こんな声でこう、ポエムのところも読んだりとかね、そういうと良かったですけどね。
ですかね。
はい。
はい、新内ですね。お待たせしました。香港の微笑みデブさんです。
ありがとうございます。
ストレイトアウターボンクランの皆様、いかがお過ごしでしょうか。香港の微笑みデブです。半年に一回、ストレス発散の季節がやってきましたね。こう見えても小生、日々真面目に営業活動を行っており、担当ユーザー様から、なかなかの好青年と評されることもしばしば。しかし、心の中では、常に、ああ、ギャル系歯科女子の D カップおっぱいを揉みたいなとか、ああ、美人バイカーのバイクシートになって手取り15万円をもらう仕事に就きたいなとか、ああ、プレイメイトの USA 代表が幼馴染にいて家族ぐるみのお付き合いをしたいなとか、本当にどうしようもないことを日々考えております。そんな悶々とした気持ちを爆発させてくれる唯一の解放区、ボンクラ映画館。このおかず映画企画に改めて感謝の意を込め、今回も抜き抜き報告をさせていただきます。一本目、バットマン VS スーパーマン、ジャスティスの誕生より、ガル・ガドット演ずるワンダーウーマン。もうバットマンとかスーパーマンとか正直どうでもいいです。あのワンダーウーマンの、高潔な眼差しを見るだけで、お膝がプルプルと震えてきちゃいます。今では劇中かかるワンダーウーマンのテーマ曲を聴くだけで、おちんちんがびっくりしちゃうもんだから、それはもうパブロフの犬のごとしです。あー、ワンダーウーマン先輩の楽屋で、こっそり仕事着をくんかくんかし、それを見つかってガチ怒られされたいなというのが、今一番の気持ちです。はい。二本目、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートより、ディカプリオの嫁を演じたマーゴット・ロビー。正直この5年、瞬間最大風速おかずはこのマーゴット・ロビーです。 ノーブルな美貌と男心をくすぐる、男心を 120% くすぐる小悪魔的表情。そこに抜群すぎるスタイルなもんだから困りもの。小生生まれて初めてチンコが2本必要だとガチで思った次第です。劇中デガプーをピンクの激ミニワンピで誘惑するシーンを見たときは、心から生きててよかった。本当によかった。とさえ思ったほどです。マーチン・スコセッシもキャメラの前でしこりながら演出していたと、オーディオコメンタリーで語っていました。
語ってないじゃん。
ぜひ、スコセッシには次回、マーゴット・ロビー主演、Once Upon a Time in オカズを撮影してほしいもんです。近々公開のスーサイドスクワットでも、女ジョーカー、ハーレークイーンを大変スケビに演じているようで、引き続きマーゴットは我々の心とチンコをしっかりは静かみにしてくれることでしょう。なお、スーサイドスクワット、香港では8月頭に公開されます。私もチンポ丸出しのオープンリーチ状態にて、中原衛生名人もびっくりの突撃具合で劇場に駆けつける予定でございます。待ってろ、マーゴット林場。長々と失礼いたしました。以上、ボンクラ映画館、おかず映画企画、香港支部、香港の微笑みデブよりお送りしました。編集長、そちらにお返しいたします。以上です。
ああ、もうありがとうございます。あのね、完成度がどんどん上がっていって、
本当ですね、
一分の隙もないんですよね。こう、だからちょっと呼吸がね、きつくなってくるんですよ、聞いてて。
あのちょっと
詰め込んでいますね。ちょっとこう、おつゆがどんどん出てきちゃって、あの、唾液が。
そこは林場ネタとか入れる人ありますかね。
突撃しますっていうのと、もう林場なんかもうこの方の中でワンセットになってるんですよね。すごいですね。で、なんかこう普段考えてることがやっぱりちょっとやばいですよね。ギャルシカの D カップのおっぱい飲みたいとか、あのライダーのねバイクのシートになって手取り15万円をいただきたい、はい、プレミアと USA が幼馴染であったらいいと。すごいです。で結構あのね、最近の映画を見た中でのおかず部分を抽出していただいて、はい、ありがとうございます。
しかも私偶然にもですね、ええ、ちょっとこの半年で見たおかず映画でピックアップしようと思ってた2本が、
うん、あ、そうなんだ。
ちょうど当たってたんですよ、これ。もうやっぱり目のつけるところはこの人違うなっていう。
違
い
ますね。
僕もバットマン VS スーパーマン見たんですけど、はい、あのどうでもよくてそっちの方は、うん、もうワンダーウーマンにずっと釘付けて見てたんですよ。
そんなに良かった、
ね、よかったです。で僕もあの子供の頃あのテレビのワンダーウーマン見てて、はい、あのリンダ・カーターにムラムラした記憶があったんですけど、うん、でなんか来年あのワンダーウーマン単発映画作られるらしいんで、
あ、そうなんですか。
もう今から期待と進行を膨らませて、
あら
私も待っておりますね。
これはうかうか知らない
です、ね、知らないです、うん、もうぜひあのコスプレーショー
同じ役者さん女優さん
いややります、ね、
完璧ですね。
もうあのコスプレ賞ちょっともう買っとこうかなと思って。
ド変態じゃないですか。あれ応援上映みたいな感じで。
いやいや、
僕はさんも、
まあ、僕は来ませんよ。
あの、
万が一、あのね、うん、嵐とかで、あの、うちに泊まる女の子がいたらですね。
わざわざコスプレさせて。
そうそう、あの、
ぐらいになった
オファックすると。
あの、あ、寒いね、つってシャワー浴びてきなさいって、うん、じゃあ着替え用意してあげるからさ、ワンダーウーマン。
ワンダーウーマン置いてある。着ざるを得ない。ワンダーウーマン着るかマッパかどっちか。
どっちか、二択だっつって。あと、そう、スーサイドスクワットも予告編流れてますけどね。
あ
もう同じく、ほほえみデモさんと同じくあの、ハーレークイーンに目つけていました。
可愛らしいですよね。
ね、うん、で僕の予定では、スーサイドスクワット、鑑賞後にすぐ家帰って、うん、あの、ウルフ・オブ・ウォール・ストリート見てしこるっていう予定も、もう手帳に書いてますから、スケジュール帳には。
段取りが、
段取り
がですね。
段取りうるさいですから
、ね、綿密なスケジュールも、今からプランニングしてるわけですね。エクセルで管理しながら。
そうですよ。
恐ろしいですね。
もう秒単位のオナニー企画。
マイクロソフトもびっくりです
よ。びっくりですよ。もう考えたらもう9回も送ってこれてますからね。ここにデフさんね。ありがたいことですよね。
本当ですね。ね
日本帰った時、ちょっとね、連絡してくれないかなと思って。
ああ、もうぜひね、ちょっとなんか遊びたいですよね。
ね。
オッパブでも。
オッパブでも。
ちょっと言って。
以上でございます。
はい。
はい、どうしようか。先に言う、それとも、あの、今年、あ、じゃあ半年見たやつ、なんか。
半年見たやつ、
はい、
僕、ちょっとね、あんまり見れてなくて、まあ、毎度のことなんですけど、
はいはい、
最近見た中で、こいつはいいなっていうのが、ちょっと1本ありましたんで、まあ、ご紹介ということ です、
ね、
はい。飛び出す悪魔の生贄、
はい、
レザーフェイス一家の逆襲、うん、これのですね、 まあ、ヤリマンポジションでやってる、はい、タニア・レイモンドちゃんが、
はい、
まあ、いわゆる、まあ、おセックスして、はい、デザフェイスにやられちゃうんですけど、はい、殺されちゃうんですけど、その時のね、こう誘惑する感じがもう、むちゃくちゃビッチ丸出しで、うん、まあ、友達の彼氏を寝取るみたいな感じなんですけど、はい、こう、馬小屋みたいなところにこう誘って、こう、友達の彼氏が振り返った時にどういうつもりだみたいな言ったら、こうめちゃくちゃにしてって言って、こう、もう反乱になってる。
お
それ僕はあの映画だってことを一瞬忘れて、いいのかいって言ってしま
った
んですけど。
画面に。
後ろであの、妻と子供が寝てるところ。テレビに向かっていいのかいって言ってしまって、まああのすごいね、あの多分まああの演出だと思うんですけど、はい、パンツからはみ出る下半身に入れたタトゥーみたいなのがこうちらっと覗いて、はい、いい体をしててですね、すごく良かったんですよ、ね。これはおかず映画でいようと思って、そのぐらいしかちょっとおかずが発見できてなくてですね、はい、すみませんちょ
っと。いや、そう言っても最近のやつですよね。
最近ですね。で、そのタニア・レモンちゃん、それがデビュー作なのかな、そっから結構いろいろ出てますね、
はい。
初体験ハイスクールチェリーパイっていう、ちょっとエッチな映画では、はい、あのね、結構なオナニーシーンを披露してるらしくて、
はい、
洗濯機の上に乗って、洗濯機ガタガタ言わせてこうオナニーしたりとか、なかなか見どころがあるらしいんで、ちょっとこれまだ僕未見でですね、はい、情報だけ仕入れたんで、今度見てみようかなと思っております。
はい、じゃあちょっとミニコーナーしましょうかね、うん、私が半年見たおかず映画、1本目ビスキャノンボール、あの、うん、テグラキャノンボール監督チームが、まあ、アイドルの解散ライブを撮るっていうドキュメンタリーですよね、
はい、
で私あのビスっていうグループ知らなくて、うん、この作品ちょっと避けてたんですよ。ただ絶対面白いから見た方がいいよって勧められて見たんですけど、うん、長時間にもかかわらず、もう作品が面白くて、もうハマってしまったんですよ。
うんうん、
でその中で、まあ、まさか絡みはないだろうなと、ヒヤヒヤしながら見てる中で、うん、結構サバサバしたあのメンバーの方ですかね。
うん、ウイカさん。
ウイカさんか。
う
ん、
ああ。
なんか下着姿でホテルをうろうろしてるっていうのを、こう、はいはいはい、あれシーンにね、ちょっとグッときたというか、ね、で、カンパニー松尾さん、ずっとそれお尻取ってて。
取ってましたね。うん、
これ、ちょっといいんじゃないかと思って。
うん。綺麗なお尻でしたね。
ね、
いや、ほんとサバサバしてね、なんか。気にしてない感じの、
結構ね、サバサバ系の方、うん、ね、タイプなんで。
あ、そうですか。すいません、
すいません。すいません。あ、でも最終的に俺、プールイちゃん。
プールイちゃん。
が一番いい感じだと思う、好みかなと思いましたね。何の話なんだって。
そう、ビスをね、
はい、
知らないで見ても面白いです
か
ね。
十分面白かったです、
はい。むしろ知らない人の方が結構楽しめる
んじゃないか、うん、あれ、なんかまたやるんでしょ、一回会社にしたけど、なんかリーダーがまたやるよみたいな、
う
ん、新しい
再結成みたいな、
ひょっとしたらまたやるのかな、解散するとき。
ああ、どうなん
でしょ
う、
ね、キャノンボールチームが集まるって、
そんなのあったらちょっと面白いです ね。
で続きまして、裸足の季節、うん、あのトルコのですね、閉鎖的保守的な田舎に住む五姉妹を描いた映画なんですけど、うん、あの国の結婚事情を見ることができて、まあその珍しさでも面白いんですよね、うん、例えばですね、あの、新婚した直後に、両親が本当に花嫁が主女か否かのシーツに血がついてるかどうか確認しに来るとか、う
ん、
まさか処女じゃないってことはないだろうね、みたいな。うん、なんかそんなにうるさいの、親がっていうね。で、その中で、あの、直接的なエロシーンはないんだけど、その娘たちはですね、水着とか、あの、下着姿だけなんだけど、まあ、それぞれがもう、可愛くて、それを見てるだけでもちょっと時間経つのが早いっていう。うん、ちょっと、これ、軽い感じの、まあ、おかず映画としておすすめしようかしらっていう。まあ、映画として面白かったんで、ぜひ見てくださいっていう。もうついこの間上映されて、まだやってんのかな、うん、もうすぐ、まあ、DVD 出ると思うんで、見てもらえればなと思います。あとですね、プロテクター。ジェームス・グリッケンハウス版ってやつなんですけど、まあ、これジャッキー・チェンの映画なんですけど、ダーティー・ハリーみたいな作品を意図した、ジェームス・グリッケンハウス監督が、そのジャッキー・チェンは撮影中から反発しちゃってたと。で、作品の出来にすごい不満になってたジャッキーが、その制作元のワーナーに、アジア圏公開版は、こっちで監督として修正入れることを承認させたと。
うん、
で、その時に、子供の時は、そのアジア公開版を見てたんで、私は。で、4月に竹内明さんゲスト会で来ていただいた時に、ちょっと資料作りをきっかけにして、見直したんですよ。初めてジェームス・グリッケンハウス版を、うん。で、中身ちょっと違っててですね、バディーボノの刑事映画で、 あのジャッキー相棒のダニー・アイエロが性サービスを受けるっていうシーンがあって、うん、マッサージベッドであの顔を埋める穴があるじゃないですか、うつ伏せになる時、それ見たことあるじゃないですか、うん、香港だと股間にも穴が存在してるんですよ。
ほう。
で、そこに、革のつなぎ着た、香港の娘がいきなり服脱いで、うん、車検のようにベッドの下にこう潜り込むんですよ。ということは、ダニエ・アイエロうつ伏せになって、うん、上の女性からマッサージを受けつつ、うん、下でオペラ行為が始まるというね、もう、俺にとって夢のようなサービス
が。ドリームマッチですね。
はい、ただ、その上のマッサージ女性がヒットマンで、うん、ここから格闘シーンになっちゃうから、うん、別に最後までなんかあるわけじゃなく、うん、エロシーン途中で中断されてしまうと。うん、あとなんだっけ、後半に麻薬工場で作業員が全員麻薬の持ち帰りをさせないために女性が真っ裸の状態で作業をするシーンもあるんで、まあ、ここもおまけとして見てくださいっていう。これ80年代日本で公開されたバージョンにはなかったんで、
ね、そうなんですか。
やっぱり子供がジャッキー・チェンだから子供が見んだろうって言って、アメリカだとそういうハードボイルド系で売りたかったからそういうの入れたんだけど、もうアジア圏ではそれなしってことです
よ。ようやくそのちゃんとしたバージョンを見ることができるわけですね、はい。
ただ内容は全然面白くなかったですけどね。もうもっちゃりしてて。はい。あと、そう、前回言ってたノックノック、イーライ・ロスがやってた。すいません、結局見れなかったんで、次回に。DVD 出たら見ます。すいません。あと、まあ、これおまけでな。ドラゴンタトゥーのやっと見ました。皆さんが絶賛する通り、はい。
抜きまくったわけです
か？素晴らしいです。
ね、続編出たらいいですけどね。
かな。まあ、以上な感じです。はい。ということで、
はい、
5作品から優秀作品を選んで、いつも通りですけど、ぬもせもんの DVD をプレゼントしようかなと。
はい。はい、
ということで、一発目が、ゆうべはお楽しみでしたねさんで、チンコ踏まれたいと。あと、
ストレートだね。花畑みたいな。
短冊に。
短冊にこう、切ない願い事を書いていただいてありがとうございます。
メキシコ万次郎さんが、薄化粧ですね、小シャキデオ監督、うん、で、サオ爆弾もしくはセントペニックスさんですね。ホームスイートキル、あ、ホームスイートヘルか、奥さんが、奥さんじゃない、浮気相手の方かな、うん、とあとはハサミ男麻生久美子が汗だくでハーハー言ってるシーンと、モンスター上司の、ジェニファー・アニストン演じる司会のセクハラが良かったと。キスの、練習シーンとかもあったってやつですね。あと、木村優さんが、エンティティ霊体。で、もう一個、メキシコ万次郎さんが、弾丸なんだ。で、最後に、微笑みデブさんが、バットマン VS スーパーマンと、あとなんだっけ、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートのマーゴット・ロビー。これですね。さあ、この 5通というか、1人 2通送られてるんで、もう4人ですね、実際は。
ちょっと難しいですね、どれも素晴らしいですね。ね、
全員にあげたいですね。
本当ですね。
5枚、4枚ですから、本当ね、送っていただけるだけで、本当にありがたいですよね。毎回ね、ちょっと申し訳ない気持ちになりますね、この熱意のこもったものを送っていただいて。
本当ね、申し訳ない。
本当にありがとうございます。僕
はい、
まあ、本当に全体こうつつけがたく、
はい、
大変楽しく拝聴したんですけど、
はい、
メキシコ万次郎さんのこう、はい、2通のボリュームもすごく良くて、はい、ただね、やっぱ香港の微笑みデブさんの、
はい、
こう最初から最後までぐいぐい読ませるみたいな、ね、素晴らしかったですね。
もうスキル上がってるのが分かるというか、
まあ落語ですよね、こうなんか無駄なものが削ぎ落とされて、うん、こう根っこの良い部分が
出てみた
い
な、ね、どうしましょうか。
香港の微笑み
で、おめでとうさん
推しで、
僕ですか、
はい、
僕はですね、ちょっと一番最初のも僕ともう、はい、なんか女性の趣味がどんかぶりで、
うん、
ものすごく気持ちが分かる、うん、というのもあるんですが、うん、はい、一番ですね、はい、ちょっと見たくなったという視点から、
はい、
僕見てないんですけど、
はい、
エンティティ、
あー、はい、
ちょっと見てないんですが、この文面でちょっと見たくなりましたね。
木村優さんですね、
はいはい
はい、うわ、俺もうどうしようここへ見てるさんかな
初の
あ、これじゃんけんしないまま終わるっていうのも
まあ
いい？
いいと思います。
これ多数決システムで良かったんでしたっけ。
はい、本来多数決なんですけど、
あ、6、3がね、
票が割れるんですよね。
あ、そっかそっか。
でしょうがなくじゃんけんしてたっていう。じゃあいいっすかね。じゃあもしかしたら10回に引っ張るっていう手も。
ああ、なるほど。こう、継続していくみたいな。
それはひどいか。それはひどいか。
せっかく送ってもらって、それは。
じゃあ、すいません、僕も、この完成度は納得なんで、もう、じゃあ、さすが9回送っていただいた方は、ちょっと、強えなと。じゃあ、もう私も香港の微笑みデブさんに1票入れますんで、はい、2票入ったということで、今回は、MVP は香港の微笑みデブさんで、はい、決定しました。
ありがとうございます。
ついに、ついに勝ちました。あの、モノマネ王座決定戦のクリカンぐらいやっと勝ったんで、いつもじゃんけんで負けてた人みたいな。ということで、はい、のぼせもの DVD を送りますんで、はい、これ海外ってどうやって送るんだろうね。
海外は僕、エアメールしか送ったことないんで、ね、なんか、送り方をちょっと調べて、ね、
まあ検索すれば出てくるか、まあそう、ほほえみデブさんよかったら住所を教えてください。もしくは実家に送りましょうか。
ああそういう方法もありですよね。
ご実家にね。
ご実家の方に、
もしくは会いに来るって方法もありますんで。
ああなるほど。
日曜日、あ、日曜日じゃない、日本にね戻ってきた頃の時に、それでも大丈夫ですんで、はい、な感じですかね。はい、やっと勝った ね、
そうですね、
よかったね。
私も9回もやってんですね。
9回もやってますよ。
すごいですね。
もう1回目の時なんか、そう、1回目は我々でやったのか、
うん、
我々だけでやって、2回目以降が、メール募集だったんで、メール募集は8回だ。だから8回メール送ってくれてるわけですね。
夏冬で。
そうそうそう。
ってことはもう2で終わったら4年やってるって
ことですね。そう
ですね。どんなにやってんの。
だってうちのポッドキャストも6年目に入りました。
うわ、この4年私は何も成し遂げなかった。
いやいやいやいやいや、いろんな人生の。
確かに。子供生まれた
し。あ、子供で生まれたりとかありますけど、おまけみたいなもんですか。
いやいやいや、大イベントですよ。ドラクエ5で言ったらもう本当でかいイベントですよ。
ですか、
はい、やってましたか。びっくりだな。
これ4年もやって偉いって褒められるのもあるし、
う
ん、何4年もやってんのって言われることですよ ね、 すね。
またおかず映画なの。
まだやっとんのみたいなね。
でもやるんだよ、
でもやるんだよ的な。
半年って本当短いです
ね。早いですよ。
あっという間です ね、 ね、うん、
だから、あ、ごめんなさい、だから訂正しますと8回送ってくれたわけですよ。そうかそうか。一番最初なんかマトリックスのなんか股をくんかくんかしたいっていう、うん、衝撃的なメールからやってきた人ですよね。
半年にちょっとね、こうストレス発散っておっしゃってくれてるってのもまた嬉しいですよ ね、 ね、
まあ、10回やりますんで、
うん、
はい、まあ、もしほほえみデブさんね、うん、優勝した MVP になったからってこうね、もう安心せずに、
うん、
もう一回送ってくれればなみたいな、ね、
うん、
また今度の冬も、ね、送ってくれればと思います、うん、ひょっとしたら前、ね、10回のタイミングで本人が来てくれるとかあれば ね、
あ、
嬉しいですね。もう完璧この回の常連になってるから、うん、全然来てもね意義なしなんですけど、
香港に行きたいですね。
行きたいですね。夜景を見ながらね。100万ドルの夜景を見ながら
エロ話したいですね。シャコとか食いながら。
そうですね。よ、もう両脇に美女をはべらしてオナニーの話したいですね。もうそういう贅沢をしてみたいんですよ。うん、
で、シーンがさ、っておっさんが喋る映画のエロシーンでビンビンになってるっていう。
高いシャンパン飲みながらそういう話したいですね。
そんな時間あるか。
ないですけどね。なんとか。
体力も財力も。あとなんか、中山さんお知らせあります？なんか新作っていうか、
あ、
はい、
ですね、8月の、
はい、
21日、
はい、
なんかですね、テアトルの新テアトル新宿で、
はい、
ピンク映画を R15 版にして流すみたいなイベントが、うん、8月の最終週か第3週ぐらいに1週間ぐらいやるんです、
ね、
その中の一環として8月21日にですね、
はい、
ちょっと僕の共同脚本を書いた、
はい、
舐める女という、
はい、
あの汗ばむビニュー妻というものの R15 番で舐める女というものが、うん、1回だけちょっと上映されますので、はい、まあ、よかったらちょっと、はい、来ていただければ、
はい、
汗ばむビニューズマ、ビニューズマ面白かったですからね、すごい。私もあの、オークラ行って。
オークラ結構大変なハードコアな。
発展場なんですか、
そうですよ。
おっさんの母いう声がずっと聞こえてたんですけど。ゴリゴリ
のね、発展場なんです、ね。
マジっすか、いや、なんかおかしいなと思ったんだよな、なんか。うん、うん、みたいな。なんか違う違うとか、なんかそんな。なんだこれと思って。
サファリパークみたいになってた。
はい、あ。なんか、オカマなのか。おっさんなのか女なのか分かんない人が出入りしたりして、はいはい、チラチラチラチラ物色して、あれこれやべえとこ来ちゃったなと思って、まあでも面白かったですよ、すごい。本当におすすめなので、皆さん見ていただけます。
ソフト化されないですね。
ソフト化はちょっとどうなるか分からないですね。
だからもう上映、
うまくいってね、うん、なればね、
じゃその日にやるその、うん、まあ、監督さん、ジョージョ・ヒデオさんって監督さんなんですけど、うん、
はい、
の2本立てで、まあ、レイトでやるんですが、
はい、
閲楽交差点という、まあ、作品と、はい、一緒にやるんですけど、はい、その閲楽交差点というのもすごい面白いので、
はい、
あの機会があったら、あんまりピンク映画、ね、そんなに見る機会ないと思うので、うんうん、よかったら、
まあ、見やすいようになってるんですよね、はい、R15 ということで。
一応情報はあのホームページに載せますので、リンク先に。
当日会場に行くと長間さんはいるんですか、いるかどうかは分かんない。謎な。
そうかどうかわかんないですけど。わかんないですけど。
長間さんがワンダーウーマンの格好して。
ああ、ワンダーウーマン探したらいいと思います。
ね、なんか、あっという間になんか脚本の仕事をやり出して。
ね、どうなるかわかんないです。
わかんない。
これから。
いやいやいやいや。いや
まあ、もう2本、3本
書いてる。
ぜひぜひ。
ね、おかず映画をやっててね、そのおかずになる映画に、はい、本当に携わってるっていうのは、ね、素晴らしいと思います、ね。ぜひ。
はい。
皆さんも見て。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。しこってくださって構わないです。
そこの劇場、あれ普通の劇場。
自己責任、
うん。そうですね。大丈夫です。
ね、ちょっとあのすみません、仕事でなかなか更新できなくて、ね、次回以降どうしようかっていうのもいろいろ考えてますけど、まあ、なんとか、
はい、
月一で、
月一で
できれば。
はい。一応企画はいろいろ考えてるんですけどね。なかなか資料作りとか、交渉とかゲスト交渉とかなかなか進まなくてですね、うん、まあ、一応陰では頑張ってんだよっていう。
そうですね、頑張ってます
で、あと100回に向けていろいろやってますよってい
う。今何回ですか。
95かな。
おお、
100回はもうさすがっていう人、やっぱこの人っていう人出します、
はい、
せめて100回はやります。それ以降は全く考えてません。はい。はい、気が向いたら、あの、なんだっけ、あの、ツイキャスとかもやるかもしれません。
はい。
あ、そうそう、あとね、できれば、あの、サンタコバーサスカヤコの緊急座談会とかやりたかったんだけど、
ね、
上映が間に合って、なんかみんな見てればいいな、なんつって。ソフトが出たら、やるっていう手もあるけど
ね。そう
かもしれないね。山本美月ちゃんとかね、ゲストに来てね、
うん、
最高ですけどね。
絶対来ないよ、ここには。
最高です。どうだった、見つけちゃうんですけどね。
なんかで、プロデューサー気取りで。
気取りで
質問したいですけど。
うん、
まぁ、あ、ちょっと、おいおい、なんとか更新しますんで、うん、今後とも、あの、懲りずに聞いていただければと思います。はい。すいません、今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。